皆さんこんにちは。この番組を配信しております北海道在住30代米農家をしておりますジョンと申します。よろしくお願いします。本日は2020年11月9日月曜日午前中となっております。こちらの音源は A ノートサブカル本アカウントでのみ配信されているおまけ音源となっております。だいたい本編で話しそびれたこととか本編から漏れてしまったエンディングコーナーとか、そういうようなのを、とりあえずおまけとして延々と配信するコーナーとなっておりまして、だいたい1本あたり30分ぐらいの短さに抑えようかなというふうに頑張ってやっておりますので、よかったら今回もお付き合いいただきますようお願いいたします。で、今回扱いますのはね、まずデストランディングというふうなゲームを前回扱わせてもらったんですけど、1時間もかかっちゃいましたね、本編話すだけでね。それの中からまだ漏れている靴底草っていうふうなものがどういうふうなものかっていうふうなものをちょっとお話をさせてもらうのと、それの後でですね、本編の方から漏れてしまったお便り読みと、あとはですね、いただいているポッドキャスターバトンというふうなもののご紹介と処理をね、ちょっとやっていこうかなというふうに思っておりますので、大体30分ぐらいお付き合いいただきますようお願いいたします。ではまずですね、ゲームのデストランディングの中に出てくる靴底草についてね、ちょっと話漏れていることを話していこうかなというふうに思っております。でね、靴底草、ゲームをやってる方だったら、あれのことかっていうふうなことはパッとわかるとは思うんですけどね、ゲームをやっていない方はまず何それっていう風な感じになってると思いますので、そこの解説からねさせていただければなというふうに思っております。で、このゲームはですね、基本的に伝説の配達人であるサム・ポーター・ブリッジスがいろんなところに、徒歩で歩いたりなんだりしながら配達をするという風なゲームとなっております。で、この配達をする際にですね、基本的にいろんな山とか、崖とか岩場とかそういう風なところを歩いたりする関係でですね、靴がとっても重要なアイテムだったりはするんですよね。特に難易度が上がれば上がるほどですね、靴の減りが早くなったりしますので、そういうふうなことを考えると、この移動している最中に靴が壊れてしまう、破けてしまうというふうなことがあったりするんですよね。もう悪いことにね、物の耐久度っていうふうなのもこのゲームついてたりしますので、靴も破けたりすると当然素足で運ばないといけない、移動しないといけないというふうなことになって、怪我のリスクとかがあったりするわけなんですよね。なんで基本的にそういうふうにニッチもサッチも行かなくなっちゃった場合、配達人はどうするかというと、このフィールド上にですね、時々靴底草というふうに言われている草が入ってたりするんですよね。で、この草の実のような部分を収穫するとですね、それがですね、ちょうど足の形になっている靴底の代わりになるような、鞘の入った実が入っているっていう風なものがありまして、それを使ってね、無理くりこれに紐と足を結いつけて即席のサンダルみたいなものを使って、当座をしのぐっていう風なことをこのゲームの中ではやってたりはしております。で、こういうね、小島秀夫監督のゲームはですね、すごく写実的な描写とかをする一方で、こういう純ゲーム的な描写っていう風なことを昔からよくやってたりするわけなんですよね。それこそメタルギアソリッドのソリトンレーダーとかもそうですし、あとはなんていうかな、メタルギアソリッド3とかのお着替えをするやつ、一瞬でスネークが着替えられるっていう風な描写とか、あとこのゲームに関してもですね、基本的に荷物の積み下ろしは一瞬で終わるとかっていう、そういう風なところはゲームっぽいんだなっていうか、ゲームなんだなっていう風な形でね、処理はしていくんですけれども、それの表現の一つとしてこういう靴底草があったりするんですけどね、私このゲームをなんていうの、農家の目線で見たりするとですね、時を生き延びられる植物ってなんやねんっていう風なところから話が始まりまして、それのね、対象にもなっているのがこの靴底草だったりはしているわけなんです。で、この靴底草、こういうね、靴底の代わりになるような、鞘が這いついている実がつくっていうふうなことを考えると、おそらくマメ科の植物なんだろうなって私は考えております。で、このね、靴底草、気になる方は靴底草で一旦検索をしてください。すると多分こういうふうな形のものなんだっていうふうなものが画像で出てくると思います。で、形状を見るとですね、上の方にちっちゃい、蝶々のようなお花がついてたりするっていうふうなことを考えて、で、あとこの鞘が2つ、靴の形で並んでいるっていうふうなものになると、この辺だけ見るとですね、すごくマメ科っぽいなっていうふうな形を見えると思うんですけど、ただ私気になるのがですね、葉っぱでございます。で、マメ科の植物は基本的に なんかね、羽になるような形っていうか、対になるような形で、葉っぱがつくんですけれども、まあ、今回その靴底草の葉っぱの形状を見るとですね、ちょっと違うようなかの葉っぱのつき方をしてるなっていうふうなことを考えると、まあ、あの現実の地球上には存在しないね、どこか異界めいた、存在なのかなっていうふうなのをちょっと思ってたりはしてたんですよね。で、本編でちょっと扱えなかったのはですね、この異界めいた植物がどういうふうな状況で発生してたものかっていうのが全然わからなかったりするんですよね。で、それで説明をつけられるとしたらですね、このゲームいろんなところから、いろんなものが座礁してくるっていう風なゲームだったりはするんですよね。説明してなかった要素にですね、この座礁というのがあります。で、基本的にこの世界はですね、あの世とつながってしまっているっていう風な世界となっております。で、それでBT をはじめとしたあの世の物質が届くこともあるんですけれども、それ以外にですね、大昔に死滅してしまった動物とか大昔に死んだ魚とか、そういう風なものがですね、この座礁やら何やら起こると届くっていう風なことがあるんですよね。で、おそらくこの靴底草もそうやって座礁した太古の植物なんじゃないかなっていう風なのはちょっと見てて思ったりはしてたんですよね。まあ、とりあえず現実の植物にですね、あんな植物はないし、で、それがあの世界に適応してああいう風な形になったのかっていう風に思うと、まあ、それもちょっと怪しいかなと思うんですよね。まあでも適応した可能性も否めないかな。靴底草がああいう風な鞘のつき方をするっていう風なのも、まあおそらくあれは時雨が当たることによって発芽をさせるっていう風な仕組みなのかもしれないなってちょっと思ったりはするんですよね。まあ、じゃないとあんなに分厚い鞘を持っているっていう風な必要性もないよなとは思うんですよね。まあ、だから あの世界に適応した、どこかから座礁したような植物、マメ科のっぽい植物だっていう風なことを考えるとですね、まあ、多分あれは、例えば配達人とかに靴として使われないような状況であれば、あのまま鞘が落ちて、それは、時雨が降ることによって、時雨によって風化させられることによって種が露出し、そこから発芽するっていう風な仕組みで、増えていくような植物なんじゃないかなっていう風なのをちょっと見てて思ったりはしてたんですよね。まあ、なんですけれども、これね、特に公式な設定とかが出てるわけではないのでね、まあ、私が妄想する部分としてはこんなようなところかなっていう風に思っておりますね。まあ、とりあえず葉っぱの形状、鞘がついてるっていう風なことを考えると、まあ、やっぱマメ科っぽい植物だなぁとは思ってるんですけれどもね、まあ、具体的にね、あんな植物はねえよっていう風な話で済まされるんですけどね、まあ、これね、画集とかの公式設定資料やら何やら買ったら、もしかしたらそういう靴底草のデザイン画とかそういう風なのが見れたりして、まあ、そこからちょっと何かの植物かっていう風なことは言えるなかもしれないんですけれどもね、まあ、ただ葉っぱの形状を見る限りですね、ちょっと2つ以上の科を混ぜ合わせてデザインされてる植物なんじゃないかなっていうのはちょっと見てて思ったりはしておりましたね。まあ、ただね、このゲームというか、こういう風な考察サイトいろいろ見ててもですね、靴底草についてこんなに考えてる人は私ぐらいしか見当たらなかったのでね、まあお話はこんなところで締めさせてもらえればいいかなっていう風に思ったところで、おまけ音源の話し扉半径はとりあえずさらっとさせてもらいますと。で、残りですね、前回デストランディング会の方でできなかったエンディングコーナーをこれからやらさせていただこうかというふうに思っております。なんで、いつものエンディングテーマをかけます。はい、今回も長々とお聞きくださいまして誠にありがとうございました。当番組への感想コメントはツイッターハッシュタグ営農の A にサブカルのサブ A サブとつけてコメントをしていただくか、あとは、ポッドキャストの、プロフィールページの方に載っている、ツイッターアカウントのアドレスとか、あとはメールアドレスとか、そういうふうなものをご参照した上でですね、なんかコメントやら何やら送っていただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、今回はですね、読み上げるお便りがたくさんございますっていうふうなので、まあ、ちょっと一部抜粋をさせて、読まれなかったものもあるかなとは思うんですけれども、まあ、ちょっとそういう風なのもあるよっていう風なことを踏まえた上で聞いていただけるといいかなというふうに思っておりますね。で、あと、エンディングのコーナーではですね、いただいているポッドキャスターバトンという風なもののご紹介とその処理をね、やらさせていただこうかなというふうに思っておりますので、まあ、残り20分ぐらいお付き合いいただきますようお願いいたします。というわけで、まずお便りから読んでいきましょうかね。で、こちらですね、ちょっとついてる回の順繰りにちょっとお話をさせていただこうかなというふうに思っております。ではまずですね、お便りコーナー、 アトロクの反省会についたコメントをご紹介させていただきます。ツイッターのアカウントネーム鳥ひどさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。地上波ラジオへの出演までの、道のりを、初出演する側からのセルフ解説が映画のメイキングやオーディオコメンテータリーに似た面白さがありました。貴重な体験のシェアに惜しみがないスタイル、共有値が増える喜びがあっていいですねっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、このアトロクの出演会のやつ、まあ、私オーディオコメンテータリー的にね、一応話してもいいよっていう風な確認を取って話させていただいてたんですけれども、アトロクのスタッフさんにこちらの音源を聞かれてるって思うとですね、ちょっと気恥ずかしいというか、気を悪くされてないかなっていう風に思ってて、ちょっと震えが来るような部分があったりしてた、配信会だったりしてたなっていう風に思っておりますね。そして私アトロクの反省会のやつ自分で聞いてて思ったんですけど、私竹村さんの役職を一言も話してなかったですね。で、この竹村さんという風な方はですね、アトロクのスタッフさんで、特に構成作家さんをされている、スタッフさんだったりしております。で、デート飯部で連絡係をしているっていう風な話をね、確かアトロクの方でも話されてたりしておりますので、まあ、よかったらちょっとアトロクのアーカイブがですね、多分ポッドキャストとか、ラジオクラウドの方で出てたりしておりますので、まあ、そこでデート飯部で検索をしてもらえるとね、竹村さん出てる回が出ますので、よかったら聞いてもらえるといいかなというふうに思っておりますね。この人と打ち合わせをしてたんだというふうな感じになっております。はい。で、そんな感じでですね、ちょっと貴重な経験させていただきましたっていうふうなやつについて、まあ、話させてもらいましたので、まあ、皆さんもよかったら聞き漏らしあったら聞いていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、続きまして、これがですね、反応がいっぱいあったやつでございますね。ドラゴンボールと先祖栽培の実際の回についたコメントがたくさん来ておりますので、そちらをね、一部抜粋として、ご紹介させていただきます。まず、ツイッターのアカウントネーム、たけさんよりコメントいただいております。ドラゴンボール農業、超浸水栽培なんて考えつくことも面白いけど、低圧環境では植物の光合成量が増えるなど、普段生活しているだけでは触れることのない知識を知ることができて面白い。例えば、シェンロンに頼んで効率的に栽培できるように品種改良してもらうのはダメかなっていう風な感じでね、コメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、似たようなコメントを先に紹介させていただきます。ツイッターのアカウントネーム、シーナマさんよりコメントいただいております。ドラゴンボール回を聞きました。先祖栽培に超浸水が使われている説、その発想はなかったと膝を叩きました。そこからの栽培方法についても考察面白かったですっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。ね、超浸水栽培は思いつけて思いつけただけで後のことはもう芋づる式にできたのでね、まあ、これは焼けれてよかったなという風に思っておりますね。で、その他ですね、ちょっとこう今回このドラゴンボール界、やっぱり皆さんが知っている題材だけあってですね、一番アクセス数がすごいことになっておりますね。とりあえず当番組今まで配信してきた中でトップをね、なんかものすごい勢いで塗り替えてる、やつとなっておりますね。私的にはすごく気が抜けてる回だったりしてたんですけど、結構この辺は需要があるんでしょうかね。まあ、つってもね、同じようなことが他でできるかって言われるとちょっと難しいかなというふうに思っておりますね。特にね、ここ最近はワンピースの悪魔の実、栽培しようかなというふうに思ってるんですけど、劇中の登場人物でさえ栽培が難航しているものを私が考えつくわけないなってところでね、まあ、こちらは残念ながら頓挫しております。まあ、皆さんの中でね、ちょっとゲームとか漫画とか映画とか、まあ、その辺の植物の栽培について気になるものとかあったら、よかったらちょっとまた垂れ込んでいただけると私の方で扱えるかなというふうに思いますので、まあ、よかったら何かありましたら A サブまでコメントいただけると嬉しいですね。で、あと、こちらの二方の方で、特にタケさんの方のコメントに関してなんですけどね、このシェンロンに頼んで効率的に栽培できるように品種改良してもらうのはダメかなっていうふうな点についてなんですけれども、そうなんです。ダメなんでございます。なんでかっていうとね、そういうことじゃねえんだよっていう風な話になってくるんですよね。まあ、これはね、まあ、私が設定中だっていう風なところも起因してるんですけれども、こういう風なね、フィクションの世界においてのこういう風な面倒事とかっていう風なのね、やろうと思えば魔法でどうにかなりましたっていう風なところでもなんとかなっちゃったりするわけなんです。まあ、正直なところ、マジックリアリズムみたいなところで、そこのリアリティラインさえ守れてるんだったら、まあ、好きなようにやったらいいんじゃないっていう、ステッキ一振りでそういう風になりましたでも、そこの世界観の中でのリアリティラインが損なわれてないので、 であれば私は一切文句は言わないんですけれども、でもねそういうことじゃねえんだよっていうふうなのがねあるんです。こうね、なんていうかな、別の作品の話になりますけど、例えば万能農具で、耕したことによって3日でトマトができるとか、3日でいろんな野菜が育つとか、なんかねちょっとそういうふうなことになり始めるとですね、私そもそも扱う理由がないよなっていうふうなことをどうしても思っちゃったりはするわけなんですよね。すいません、ピピってなったのはこれはうちの食器洗浄機がねなんか起動が終わったやつでございますね。まあそういうふうな形になっちゃいますのでね、まあなんかこういうふうに私がある程度考察やら何やら考えたいなっていうふうに思うのはですね、少なくともそこの世界の中で人々が生活をしているっていうふうなことの描写がちゃんと描かれているものだったら扱えるかなっていうふうなのは思ったりするんですよね。まあだから平たく言うとですね、ステータスって言ってステータスが出てくる世界とか、なんとかスキルがどうこうとかっていう風な世界はですね、まあそもそも考察する理由もないかなっていう風に思っておりますね。あれはインターネットゲームの世界なんでね、そういう風な食べ物とか別に食わなくても生きていけんじゃんっていう風なところでね、話はまとめた方がいいかなという風に思っておりますね。そう、本当にああいう世界はですね、こうね、チートやら何やら、まあそう、チートはチートで別にいいんです。生活があればね。ただ生活がない世界だとですね、そもそもそういう風なことをする理由がなかったりするので、その世界の中で生殖を描くっていう風なのは何なのかなっていう風なのはいつも思ってたりするんですけどね。まあいうインターネットゲームの中で、セックスができるようになったらそれはそれで楽しいんだろうなっていう風なところでね、まああのあんまり考察するとかそういう風なところはなかったりするかなっていう風には思ってたりはしておりますね。であとね、ナロー系についてはちょっとそういう風な感じで、まあ私好きで読んでるものも当然あったりはするんですけどね、まあなかなか扱えるものがないかなっていう風に思っておりますね。まあそもそもね、やっぱりナロー系の人方、わざわざ農夫になろうっていう風な、そう、農夫になっても楽をしたいっていう風なやつの、描写があったりするとですね、そもそもちゃんと生活を送ろうっていう風な意識のない人方と、意識のない読者の方々が中心になってる世界なんでね、まあ考察できるものの方が少ないかなというふうに思っていますね。あ、でもあれは好きです。なんだっけな、最果てのパラディンは好きで読んでますね。あれはちょっと考えたりなんだりするのは面白いかなとは思うんですけど、でもあんまりね農業描写がなかったりするのがちょっと残念だなというふうに思っておりますね。まああとはね、為政者側の発想として農業のやり方をね取り入れていくとかっていうのはあったりするんですけど、まあそれはねまた生活の描写とはまた違った話になってくるのでね、この辺は扱えないかなっていうのはちょっと思っておりますね。続きね、ちょっとすいません、この辺の部分で長くなってあれなんですけれども、もう二方ご紹介させていただきます。ツイッターのアカウントネーム加納誠二さんよりコメントいただいております。北海道ではそら豆作ってないんですね、初めて知りました、ありがとうございます。こういう風な素朴なコメントとかでも大丈夫でございますし、大好物でございます。ありがとうございます。でそうなんです、北海道ではそら豆作ってないんですよね。一応作ろうと思えばですね、ハウスの促成栽培とか、あとは春先にハウスもので作って出すっていう風なことはできたりするんですけども、でも直売所っていうよりはですね、その必要としてるところに出荷するっていう風な形態の方が多かったりするので、まあ我々あんまり見ることなかったりしますね。であとあんまり広まってるもんじゃないので、わざわざ取り寄せて食べたいもんかっていう風に言われるとね、ちょっとあれだなっていう風なのはありますのでね、まあなんか北海道でほとんど食べられることのない食品になってるかなって思いますね。まあ私あっちの方、まあ、本州の方とかに行くとね、よく唐揚げにしたりとか、味付けしたものを煮たいものをやったりとかするので食べたりしますけどね、そういう風なのを食べると美味しいですよね。まあ、でもね、なんていうの、茹でたものを食べても、せんずみたいな音はしないんだなっていう風なことはね、まあ、食べてて思ってた次第でございますね。で、続きまして、またトリビドさんからコメントいただいております。現象や結果が先にあって、エレガントに説明できる仮説を構築する、まんまサイエンスですね。先ず超新水に要素を絞ったのも美しいです。また本になるときは育種選抜や根粒菌の生成物の展開の仮説展開もと夢が広がりますって感じでコメントいただいておりました、ありがとうございます。まあそうですね、育種についてはちょっと確かに適したものをね選んでった方がいいかなというふうに思っておりますね。まあただ あれね、一応私あのかりんとうで、栽培することを前提にああいう風な形を考えておりましたけれども、まあ、やっぱりね、地上で栽培するようなことを考えたら、まあ、低圧環境さえ用意さえすれば、まあ、簡単に栽培ができるようなことを考えるとね、発芽の問題もクリアできたりするかなとは思っておりますね。まあ、ただあの世界でね、こういう仙豆が出回るような世界になってしまうと、まあ、それはそれでまたなんていうかな、デストランディングの方でも話しましたけども、ハーモニーとは逆の世界、命を粗雑に扱っても仙豆があるから大丈夫っていう風な世界になりそうでね、まあ、それはそれで怖いかなというふうに思っておりますね。であとはあれですね、根粒菌の生成物、まあ、一応私が考えてた養液栽培はですね、水耕栽培なので、まあ、これは根粒菌つかないかなとは思うんですけどね、まあ、ただ大量生産するとかっていう風なことを考えると、まあ、畑でな希釈した小浸水を撒いていくっていう風なやり方も考えられると思うので、まあ、その辺のことを考えるとですね、超浸水で強化された根粒菌を作るとか、まあ、そういう風なこともできたりするかなというふうに思いますのでね、なかなか面白いことになるかなとは思いますね。そう、超浸水はですね、微生物とかそういう風なものに対して利用していく方がですね、また恐ろしいなんか農業栽培とかできるんじゃないかなというふうに思ってるんですけどね、ここから広めていくとですね、もういくらでもドラゴンボール関係なく広めちゃうことになりますので、まあ、この辺はね、あそこで一旦収めておかないと、まあそれ以上広がり続けてしまうというふうなのがありましたので、まあ、今回は仙豆超浸水に絞ってよかったかなというふうに思っておりますね。まあ、こんな感じで考察できるフィクションとかがね、皆さんちょっとこういうふうなのどうですかっていうふうなのありましたら、ご紹介いただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。まあ、一応私の方で上がってるのがですね、諸星大二郎のね、例えば、ヒトニグサとか、あとはムルムルとかですね。まあ、その辺のやつをやろうかなというふうには思ってたりしておりますね。あとは、一生懸命微光類の畜獣利用、なんていうかな、家畜利用とか、そういうふうなことを考えてたりするんですけどね。まあ、この辺はなかなか難航しておりますというのだけ付け加えさせていただいております。まあ、あとはね、私が忘れてるとか気づいてない、なんかメジャータイトルの植物が出てくるやつについて、なんかあったらちょっと教えてもらえると嬉しいかなというふうに思っておりますね。で、続きまして、奥者の会と、あと、反省会の方についたものをご紹介させていただいております。ツイッターのアカウントネーム、ふえきのりこさんよりコメントいただいております。奥者おまけ会の感想を、述べさせていただきます。ジョンさんの解釈、共感味が深いです。なかなか言語化しにくい心境をよくぞ語ってくれましたと、うなずきながら聞いておりました。オクラちゃんと豚のいる教室の下りで声出して笑いましたっていうような感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。オクラちゃんの話はね、うまくいったかなというふうに思って、そういうふうな反応いただけると本当にありがたいなというふうに思っております。あとはね、豚のいる教室の方もね、まあ人笑い取れたら何よりでございますね。本当に豚のいる教室はね、あれはやっちゃいけないことだよなっていうふうに思っておりますね。なんかでもね、あれはね、受けた側はですね、いい体験だってって言うほかないような授業になってるのがね、本当にひどい話だなっていうふうに思います。そう、いい体験だったっていうふうに言わないとね、Pちゃんが命を落とした理由とはっていうふうになってしまうので、まあ、それを考えるとね、感動があらかじめ用意されているような作品というふうなことを考えると、まあ、本当にひでえなっていうふうに思ったりはしておりますね。はい。まあ、そんな感じでご共感いただいて何よりでございます。コメントいただきましてありがとうございました。で、続きまして、落書きの黒さんよりコメントいただきました。畜産業をやってる私にとっても実に興味深い考察でした。ちなみにビーガンの動物愛護的な発想は敬遠するけど、食物連鎖の偏りからするととりあえず家畜を通すよりはエネルギー循環効率は格段に上がるから、ビーガンでいる方が地球に優しいのは否定できないですっていうふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうですね、まあ、畜産落書きの方さん、畜産業をやられてる方でして、こういうふうなご意見いただけると本当に大変助かります。で、一応ネットフリックス映画の奥者の方でもですね、一応地球環境に配慮してビーガンをやってますみたいなね、描写も ALS 側の人方を通してやられてたりしておりましたけど、まあ確かにそうなんです。まあ、特にね、家畜を育てるのはものすごく畑を使うんですよね。まあ、どうしたってね、彼らのご飯って少なくとも我々以上に日にね、大量に野菜やら野菜というか草を食べたりなんだりしますのでね、まあ、当然のところは牧草地やら何やらすごく使ったり、あと 牧草地を管理したりすることで化石燃料を使うというふうなことを考えるとね、まあ確かにね、野菜ばっかり食べて、肉をあんまり食べない生活をするというふうなのは、地球環境にはいいのはね、そこは間違いないかなというふうに思っておりますね。まあ結構この辺でビーガンの方々もちゃんと我々を説得するような形で言葉を選んでるよというふうなところからね、ビーガン叩きもなんか抑えるようにしてた方がいいなというふうなところで、まあこういうふうなコメントいただけて大変参考になりました。ありがとうございます。であとはね、ここ最近鳥インフルエンザやら何やらとか、また家畜の病気が流行ってるニュースみたいな散見されましてね、黒さん大丈夫かなというふうなのね、ちょっと遠くながらちょっと心配してたりはするんですけどね、まあその辺ご無事でいることを祈っておりますというふうなのだけ付け加さっていただいております。続きまして、ツイッターのアカウントネーム長すねひこさんよりコメントいただいております。ありがとうございます。ビールをくれた長すねひこさんですね。ありがとうございます。奥者の振り返り会を聞いて、未視聴な野菜農家としては飼料を食べる量少ないと堆肥の供給量減りそうで、スーパーピックはやめてほしいなというふうに思いました。あと知能高すぎると飼料をえり好みしそうというふうな感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、これはね、農家ならではのコメントでは本当にありがたいなというふうに思っております。まあでもね、堆肥はですね、基本的にスーパーピックに全部なるわけじゃないかなというふうに、この世界多分なってくるかなというふうに思いますのでね、まあ、そんなにまあ、豚がスーパーピックに切り替わったとかでそこまで困ることないかなというふうに思っておりますね。長須根彦さんあれなんですかね、トンプン堆肥かなんか使ってらっしゃるんですかね。まあ、もしかしたらちょっとそういうふうなのでトンプン堆肥ご利用だったりするとその辺は難しいかもしれませんね。でちなみにこの家畜ごとのね、糞の堆肥の飛行みたいなの結構違っておりましてね。であと近場にそういう風な、養豚とか酪農とかそういう風なのをやってるところがないとですね、手に入るこういう堆肥系も結構変わってきたりするので、まあ、それも意外とね、地域の農業に影響を与えてるという風なこともあったりするんですよね。まあ、非農家の方々とかもこの辺をね、ちょっと留意してもらえると面白かったりするかなという風に思っております。まあ、ちなみにトンプン堆肥はですね、なんか肥料がね、なんていうかな、ちょうど牛糞堆肥と、鳥の鶏糞堆肥の中間ぐらいなんですよね。まあ、窒素量も派手に多くて、速効性ではないんですけど、まあ、長くも効かないけれども、まあまあ派手に効果が出るよっていう風なものだったりしておりますね。まあ、なので、ちょっとこの辺はね、確かに肥料、まあ、堆肥の供給量減るのは困るところもあるかもしれませんね。まあ、特に養豚やってるところが身近にあって、まあ、そこから堆肥をよく買ってるとかっていうんだったらちょっと影響あるかもしれませんね。まあ、ただ、こんな動物いないので、まあ、その辺の心配はね、しなくてもいいかなというふうには思っておりますね。で、あと飼料のエニ好みはありそうですね。私、これは気づきませんでした。頭がいい動物って結構ね、食べ物の好き嫌いが出てきたりするんですよね。まあ、特に飼料までは食べてたけど、この飼料嫌だっていうのはね、結構やってたりするんですよ。まあ皆さんペットとかでもね、特に犬猫飼ってたら、まあ犬は結構何でもバカすくんですけど、猫はね、食べ物のえり好み、チュールは気をつけた方がいいですよ。チュール食べ始めるとチュール以外のもの食べなくなったりしますからね。あとこのキャットフードまずいから食べないとか平気でやりますので、まあそういう風な感じで確かに飼料のえり好みはありそうだなっていう風なのがありますね。もしかしたら食べる量少ないけど飼料代高騰とかっていう風なこともね、スーパーピークあるかもしれませんね。ちょっとそういう風な示唆を与えてもらえて本当に助かりました。ありがとうございます。続きまして、ツイッターのアカウントネーム東大さんよりコメントいただいております。ありがとうございます。すいません、喫茶店なかなか行けておりませんけどね、近々どやりに伺いますのでお待ちいただければというふうに思っております。コメント読んでいきますね。奥者会とおまけ音源ようやく拝聴できました。内容は見ることができなさそうなので画像だけでも見てみようと検索したら、スーパーピークは想像以上に可愛いお顔をしていた。あの作品を見た人は最後まで精神のバランス保つことができるんでしょうかねっていう風な感じでコメントいただいておりました。ありがとうございます。まあ、そうなんですよね。奥者のタイトルのね、アートワーク見るとね、本当に奥者可愛い感じで映ってたりするので、まあご家庭で見るような映画ではないかなって思うんですけども、なんとなくファミリーで見返ってもいいかなっていう風なものになっててね、ちょっと困るようなものになっておりますね。で一応ネットフリックスはですね、1アカウント大人が加入する すると、まあ、無料でキッズアカウントっていうのがつくんですよね。特に子供向けの作品ばっかりが、ホーム画面とかに出てくるようになるモードがありまして、まあ、うちの娘なんかはそういうキッズがアカウントの方から見れたりするんですけどね、問題なのがね、奥じゃキッズアカウントの方で一時期検索に引っかかってたっていうふうなことを考えるとね、ちょっとやめてくれよっていうふうには思ってたりする部分だったりしておりましたね。まあキッズ向けっつってもね、一応ティーンもキッズに入ったりはするのでね、まあそういうふうな子たちに見せるように入れたりはするのかな。でもちょっとやめてほしいなっていうふうに思ってたりしたのが、そういうふうなやつだったりしておりますね。で、そんな感じでですね、まあなかなか私の話を聞くとですね、見る気が失せたっていうふうな感じになりまして、まあ今回ちょっと奥者会、やっぱり見てない人からのコメントが多かったなって思っておりますね。まあでも見てない人から方が聞いたとしてもですね、ちょっと楽しんで聞いていただけるような放送になってたら、私配信する側としては何よりだなというふうに思っておりますので、まあこれからもね、皆さんが見てるわけではないような作品も、まあこれからどんどん取り扱っていこうかなというふうに思っておりますので、まあこれからもお付き合いいただけると嬉しいかなというふうに思っております。で、あと、最後にですね、こちらはですね、コメントではではなくてですね、Apple Podcast のレビューの方に、まあ文章を寄せてくださいました方がいましたので、その方のご紹介を差し上げたいと思います。このアカウントネームがですね、コロスケ2さんというふうなお名前がついております。何か、ポッドキャストかなんかやられてる方なんでしょうかね。コメント読み上げていきます。切り口が斬新、映画やゲームを農業視点で見るという斬新な着眼点と、サブカルと農業それぞれの知識量がえげつない、喋りも落ち着いていて聞き心地が素晴らしい、ラジオ界のトッププレイヤー歌丸が褒め込むほどのポッドキャスト番組、聞く価値ありっていう風な感じでコメントいただいておりました。本当にありがとうございます。まあ、派手なお褒めの言葉をいただいて本当に恐縮でございますね。まあ、ちょっとこれからもですね、終わってしまった、ポッドキャスト番組便所のつぶやき方式でですね、まあ、いただいたこういうふうなコメントはちょっとこちらの方で紹介させていただこうかなというふうに思っております。なんかね、こういうふうに紹介をすると、まあちょっとそういうふうな感じでコメントもつけていただけるかなというふうに思っておりましたので、まあ、ちょっとね、私なんていうかな、他のポッドキャスト番組見てるとですね、結構お友達のポッドキャスターの皆さんにこういうレビューの コメントをつけてもらうとかっていうふうなことがあるみたいなんですけど、まあ当番組はですね、配信している中の人が SNS においての接触恐怖症を患っているものですから、なかなかね、そういうふうなやつがなかったりしますので、まあちょっとこういう風につけてもらえると喜んで読んだりしますので、よかったら覚えておいていただけると嬉しいかなというふうに思っておりますね。まあただね、読む読まないに関しては私の方で扱いますので、星1つけて短い言葉でボロクソに書いてるようなやつはですね、読まない可能性がございますので、その辺はあらかじめご了承いただければなというふうに思っておりますね。